佐山様、申し訳ございません。チェックアウトの時間が過ぎておりますが。佐山様？失礼します。佐山様、死んでる。
中浜工科大学か。まさか再び母校に訪れるとは思わなかったな。
久しぶりだね、小牧君。俊彦の葬式以来か。まだフリーライターをやっているのかね。
はい、先生には長い間ご無沙汰してしまって申し訳ありません。
君の卒業は私にとって残念なものだったよ。君ほど優秀な生徒が大学から離れてしまうというんだからね。大学教授という地位を使って留年させようと何度思ったことか。
そこまで気をかけてくださってありがとうございました。その時僕は科学の知識だけでなく広い知識を得たいと思っていましたし、同じゼミに俊彦という天才がいましたからね。科学者としての限界を思い知ったんです。
あれは君が大学に残らないのを残念がっていたよ。小牧と組めばノーベル賞だって夢じゃない。歴史に名を残せると口癖のように言っていた。
良きライバルであり親友でした。もう5年になりますか。彼がこの大学で死んだのは。
すいません、
思い出させてしまいまして。
いや、君なら全然構わない。あれを最も理解し認めていてくれたのは君だったからな。ところで、君が来たのは昔話をするためではないだろう。
はい、教授にはさらに心苦しい思いをしていただくことになると思うのですが、最近頻発している連続殺人事件についてお話をお聞きしたいと思いまして。
佐山、柏、山本、中浜工大のペンタグラムと言われた現代工学の権威5人のうち3人が殺されたんだ。私に相談に来るのも当然だな。
佐山教授は体の半分をえぐられ亡くなりました。柏教授もそうです。3人目の山本教授などは体の大部分を吹き飛ばされ、現場に残されていたのは教授の足首から下だけでした。ですが妙なんです。体半分を吹き飛ばしたりえぐったりするのは大砲や爆薬でないと無理です。しかし現場にはそういう爆発音はなかった。それに肉体の断面はまるで鋭利な刃物で切り取られたように損傷のない体組織が残されていました。
確かに妙な話だ。爆薬や砲弾では組織は傷だらけになるだろうからな。
それだけではありません。被害者の周りにあったインテリアが球状にえぐられていたんです。
小牧君、もったいぶるのはよしたまえ。君は私を疑っているのではないかね。
いえ、そういうわけではありません。学生時代に思い出したんです。教授の電子破砕の基礎理論を。でなければ死体とインテリアの説明がつきません。それで教授なら何か知ってると思いまして。
君の言うことが正しければ結論は一つだ。犯人は電子を砕き原子間の結合をバラバラにしたのだろう。だが私は基礎理論を立てたに過ぎない。それ以上のことは私は研究していないのだよ。小牧君、私はこの基礎理論を生み出してしまったことを後悔しているんだよ。
俊彦も同じようなことを言っていました。電子破砕理論は エネルギー問題を解決する無限の可能性を秘めている。科学の平和利用は科学の兵器利用と表裏一体でなされてきた。この理論はもしかすると核兵器以上の化け物を作り上げてしまうかもしれないんだと。
そうだ。だからこそ君たちに教えるのを最後に私はこの理論を封印した。トシヒコを除いて。
トシヒコは科学の平和利用を、人類の可能性を最後まで信じていましたから。
理想に燃えた息子だったが、それだけにあれは私を超える科学者になってくれるはずだった。
教授、
私は共に青春を過ごした仲間をすでに3人も失った。次に狙われるのは私かもしれない。悲しいだけでなく怖いのだよ、小牧君。
申し訳ありません。疑いの眼差しを向けるような言動をしてしまって
すまない。私も気が立ってしまったようだ。
いえ、教授とお話できて嬉しかったです。どうかご無事で。
ああ、君も双剣でな。
俊彦、お前の研究が人殺しの道具にされているよ。人類の未来のためにお前が命を懸けた研究をな。俺が絶対に犯人を白日のもとにさらけ出してやる。
小牧君、
もしもし。ああ、米田君か。大和田教授と会ってきたよ。ああ、僕が考えた通りだったよ。やはり今回の事件は大和田教授の理論が絡んでいる。ああ、ところでちょっと調べてほしいことがあるんだ。大和田教授の身辺とペンタグラムの一人、浜本教授の身辺と予定について調べてほしいんだ。頼むよ。ん？記事か？もちろん書くよ。今週分はすでに送ってあるだろ。来週分もあと4日くらいで書き上げるから。ブラックボックスは伏せてやるが、トシヒコのやつここまで研究を完成させていたのか。大和田教授の基礎理論をここまで応用して完成させているとは、本当に天才だったんだな。それにこの論文、電子破砕とそのエネルギー平和利用についてか。あいつ本当に、原子と原子をつないでいるのは電子だ。それがなかったら物体はつなぎを失ってバラバラに崩壊する。崩壊した空間を埋めるために極めて大きなエネルギーがその空間に流入する。それを利用して安全でクリーンなエネルギーを取り出すことができないかというのが俊彦の研究だった。それは原子力や化石燃料に頼ることなく身の回りにある素材だけでエネルギーが取り出すことができる夢のような研究だった。エネルギー抽出に必要なジェネレーターと電子破砕装置のうち、破砕装置に関して完成を見たというのが俊彦の書いた論文だった。確かにこれがあればエネルギー事情は解決だ。そこまで完成していたなんて。ん？これは。あ、米田君、ペンタグラムの浜本教授の居場所を教えてほしいんだ。早くしてくれ、教授が危ない。
いや、待っていたよ。
おい、待ってくれ。俺は、
浜本教授はすでに。わかった。記事は少し変更になるかもしれない。今から大和田教授の研究室に向かうところだ。ありがとう。また後で連絡するよ。